お祈りいたします。ご在天の愛する天のお父様、今祈られましたように8月は特別に平和を祈る月だったようです。ロシアとウクライナの戦火がどうなるか見通しが立ちません。また全世界中でコロナの感染症がその峠を見せておりません。私たちは右往左往しがちですけれども、御言葉だけに頼って歩むものであらせてください。今朝これから御言葉を開きます。あなたの御言葉に私たち一人一人が耳を傾け心で悟ることができますように、どうぞ私たち一人一人を清めて励まし用いてください。このお祈りを統計と奇襲イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。今朝この教会に与えられました聖書箇所は、ただいまお読みいただきましたマタイによる福音書18章の15節から20節であります。聖書には兄弟の忠告という込み出しがついております。実はこのマタイによる福音書、ご存知の通り歴々と系図から始まり、そしてガリアラ宣教から始まってここに至っております。ここの今日の聖書箇所の位置づけについてほんの少しだけお話しさせてください。それはまず18章の位置づけです。18章はここに至るまでイエスが3度私はあなたたちの罪のために十字架にかかるという死の予告をした後の話です。天の国で一番偉いものは誰かという話をした後、イエス様は私たちに告げようとしています。罪への誘惑の警告です。そしてその次に迷い出た羊の例えがあります。今日の聖書箇所との関係ではこの迷い出た羊の例えが大切なんです。皆さんもうご存知の通り、迷い出た羊の話とは99匹の羊を野に残したまま、牧者で例えられている神様がたった一匹の羊を探しに行く話です。通常の牧者であれば誰もそんなことはしません。それをしようとしたら、お前は牧者、羊を飼う者として失格だと言われてしまうでしょう。しかしここでは神様は一匹の羊を探しに行くという話をしておられるわけです。そしてその一匹を探したら天にも届くような喜びだと語られました。これがまず神様が私たち一人一人に対する愛情表現です。もしこの静岡草深教会の方お一人がいなくなったら、主イエスキリストは探し出してくださるという約束です。そして今日の15節からは兄弟の忠告とあります。ここは私たち信徒がどうしなければいけないかというふうに言っている例です。神様は探し出してくださる、あなたたちはどうするんですかという御言葉です。ですから最初に兄弟の忠告とありますけれども、私は今日草深教会に伺うにあたって兄弟相互の慰めというタイトルにした方がいい。草深教会は礼拝と祈祷会と神徒教育の3つの柱をもとに このような立派な教会に育ってきた教会です。もちろん先代の牧師の方々の語録によるところは大きいですけれども、まさに信徒一人一人相互が協力し合って立て上げてきた教会であります。今コロナの中でいろいろなことでどこの教会も自信を失ってしまいます。なんで賛美歌一番しか歌えないの？教会によっては聖餐式もしていない教会もあります。でもそれぞれの教会の街道の空調の事情だとかいろいろな方々の事情の中で神様に祈りながら礼拝の在り方、集会の在り方を一歩一歩歩んでいるのだろうと思います。ちょっと横道を取れた話をしました。このようにでは今この静岡草深教会において、今日このマタイの福音書18章の15節から20節から私たちはどんな御言葉を神様からいただいたらよいのでしょうか。冒頭に兄弟があなたに対して罪を犯したならと限定的な表現がなされています。兄弟があなたに対して罪を犯したならと、このままこの聖書箇所を読んでいきますと、おそらく大半の皆様は関係ない、自分のことではないと考えられてしまうのではないでしょうか。あなたに対してですから。ところが私たち神学大学で学ぶものは、この聖書箇所が本当にこの通りだったのか、聖書の原点ではどうだったのか、過去時代のいろいろな教会でどのように読まれていたのかという聖書を学びます。その中で私の尊敬する説教者および神学者たちの意見によれば、このあなたたちに対してという箇所はカットして読むべきであるというふうに神学論争が起きております。今日もこの静岡草深教会ではあなたに対してというところをカットして読みましょう。そうすると兄弟が罪を犯したならとあります。先ほど知識の者の方が先週学んだこと、私たちは罪を悔い改めなければいけない、そして生きていかなきゃならない。しかし罪を犯さない人っているんでしょうか。いませんよね。何か子供と約束をした、とても忙しく思える、仕事の用事が入っちゃった、ごめんごめん今日次回何とかするから、これって子供に対する罪かもしれません。小さな罪かもしれない。でも罪とは本当に小さな一点だけ、私は一回だけ、でももし飲み物の中に一粒砂を、一粒の砂ですね、地面から取って入れてみましょう。コロナになる前だってその水はもう飲まないですよね。神様のおっしゃっているピュアな意味の罪とはまさにそういうこと。とてもシビアに考えなきゃいけません。そして神様はそのありとあらゆる罪のために、それをあがなうために十字架にかかってくださったのです。それは私のためであり皆様方のためであり、そういう方である。とすると兄弟が罪を犯したなら、そうです、お隣のあなたも、お隣のあなたも先週も今週もこれからも罪を犯し続けてしまうんです。クリスチャンになったから罪を犯さないということは全くありません。ですから罪を犯したら、あ、自分のことだ、もうこれ自分のことが書いてあるんだよという気持ちで読んでほしいんです。さあ続いて聖書では何と言ってるでしょう。言って二人だけのところで忠告しなさいと書いています。行くんです、自ら行くんです。そして二 2人だけのところで忠告するという2つの条件が入っています。昨今個人信用情報というのが猛威を振るっておりまして、大学でも企業でも個人情報管理については本当に気を使っています。そしてその個人情報が漏れてしまったから被害を被ったといって訴訟が起きたりしてしまいます。そういったことを新聞記事によって恐れて、実は教会の中にもそのサタンが押し込んできています。さあこの教会の個人名簿どうするんだ。私が先週までおりました伊東教会でもそのことで役員会が何度も何度も開かれています。恐れてるんです。じゃあ一体個人情報、教会の個人情報はどうするんだ。いろいろな対策がなされて、見事なやり方、番号をきちっとつけて管理をするとか、住所録じゃないんだ、教会員名簿なんだ、これはもし自分が天に召された時に葬儀ではこんな賛美歌を歌ってほしい、自分の愛称聖句はここだなんていうことも一緒に集めてきちっとレジストして教会員の原本にしよう。従来は牧師に保管されてたものです。そういったところまで逆に発展して個人情報管理をしようという教会も出てきております。一方では小田原評定を重ねて教会員名簿が5年も10年も更新されてない教会があります。その教会でしたら行ってできますか。兄弟が罪を犯している、どうも苦しんでいて教会にしばらく来ていない、その方を慰めに行こう、励ましに行こうと思っても住所がもう分かりません。行ってができないということになります。この聖書から書から見ただけでも、私たち教会がお互いの連絡先、住所を信頼し合って保有しておかなければならないと書いてあると言っても過言ではないと思います。さあ2つ目のハードルです。2人だけのところで忠告をしなさいとあります。2人だけ、私たち教会員、これすごくチャレンジしなければいけません。誰かを訪問しようとしたときにきっと2人だけになってないと思います。なぜかというと、どうせ訪問して励ましたり忠告したり慰めするんだから複数で行った方が喜ばれるし、きっと訪問の効果が現れる、このように考えられるでしょう。それが普通かもしれません。実は私、進学生を目指す前に銀行に37年間勤務していました。銀行ではもうトラブルがつきものです。もういろんな方が来ます。まあ、お金を貸してますから、それを棒引きにしたいと思う方々がたくさんいますから、難癖をつけてくる方もいらっしゃるし、銀行側のミステイク、誤り、そういうこともあります。実は銀行の中の指導書、事務手順書では、そういったトラブルが起きたら1対1にならないようにと書いてあります。でも私はクリスチャンとして責任者をやっていましたから、そういったトラブルには必ず1対1で会いました。ヤクザのような方だったとも会いました。でも私が会うと不思議とそういう方々は自然と来なくなりました。法務担当者の方からはもうやめてください、金森さんというふうに言われましたけれども、私は断固としてこの聖書形に基づいて行動してまいりました。でもだからといって2人だけで会えばいいわけではないんです。ここの神様の心の中の思いを探ってみなければなりません。教会で言えば、信仰が弱っている人が礼拝に出席していない、最近祈れないと言っている、そういった時には隣人愛を実践することこそが 大切です。それがイエス様の第二の掟だからです。私たちは神を愛しますけれども、第二の掟として隣人愛を実践することを求められています。その時の方法でもあるんです。決して上目線で言ったり、高飛車で言ったり、俺お前のところに来てあげたんだよ、いくら年下の人に対してもそのような態度はしてはならないとイエス様は考えておられるのです。まず自分もそのような立場になるかもしれない。だってウクライナとロシアが戦争してるんです。何が起こるかわからない。今朝もこのマイクがなかなか開通しなかったんです。皆さんでやったんですよね。何が起こるかわからない。そんだから、それですから我々はマイクは大丈夫だよ、簡単に使えるからじゃなくて、謙遜な気持ちでいつもマイクを用意してくださっている方はどんな気持ちでやってくださっているんだろうか。いつも受付で暑い中で立ってどなたが来られたかチェックをしている方は、コロナウイルスの感染についてどんな不安を持っているのか、そういうようなことに思いを馳せることこそが隣人愛の精神、謙遜な慰めの精神ではないでしょうか。そのように考えていきますと、今日の聖書箇所で行って二人だけのところで忠告をしなさいと言っているためには、まさに主の憐れみをいただきながら自分が出かけていって相手の方と一対一で話をする、それが兄弟の慰めであるとおっしゃってるんです。もし本当にそのようにそれぞれの教会で兄弟相互の慰めをする場合には必ず変化が起こります。一つは鳥なしの祈りです。そういった方がいるということに対して教会全体で情報が共有できるようになります。そして少なくとも一人で行くにあたって背後で支えてくださる教会員の取りなしの祈りができます。まさに人間ピラミッドが出てきている。それはバベルの塔ではありません。イエス・キリストが求めている一致です。教会形成でもあります。二つ目のポイントです。行くだけじゃないんです。祈っていくんです。祈っていく以上、相手の方にどんな御言葉を届けるのか、それは先週の説教でもいいと思います。今日のディボーションでもいいと思います。それぞれが自分に与えられている御言葉を携えていく、そして兄弟と共に語ることです。そうすればイエス・キリストがその二人の真ん中にお立ちいただいて、そしてキリストの求めるようなところに行ってくださるのだろうと思います。さあ皆さん、もしこのような話を聞いて思い当たる方がいて、あの方のところに行かなければならないと思ったら、どうぞ祈ってみてください。そしてどんな御言葉を届けられるのかだろうか、真剣に考えてみてください。イエス・キリストが必ず私たちにこれだ、これを語れと御言葉をくださるはずです。こうしてみると、ここだけでもマタイの福音書18章15節はまさにコロナ後の教会形成をどのように考えていかなければいけないのか、どのようなことをしなければならないのかということに対するイエス・キリストからのメッセージではないでしょうか。私たちはイエス・キリストが望んでいることを実践することが大事です。一匹の羊の話をし、そして私たち教会員がそうやって交わっていくことを、私は教会学校のまだジュニアチャーチっていうんですけれども、そこで話をして、じゃあ子どもたちにみんな今目をつぶってみて、どんな 一匹の羊を探しに行くイエス様の姿をまず考えてほしい。まあ、子供たちに兄弟の慰めをするってわけにはいきませんから、一匹の羊を探し出してくださるイエス様の絵を描いてみてくれという話をしました。子供は素直です。すぐに描きます。驚くほどの絵を描きます。本当に山を描いたり谷を描いたり川を描いたり岩の描いて、岩の横で羊が寝転んでいるような絵なんですね。どうしたのこの羊って聞いたら、膝を転んですりむいちゃった、だから転んでるんだ。こんな優しい気持ちです。ところがこれを大人の教会でやってみるとどうでしょう。ああでもない、こうでもない、小田原表情です。おいおい、本当に99匹残して迎えに行くのか、探しに行くの、どうするの、99匹が狼に襲われたら。お前だって羊飼いって言ったって誰かに雇われてるんだろう。その人に何て言い訳するの。そんなことばっかり話すんですよ。でなかなか絵描きやしません。どこでその心が失われてしまったのでしょうか。私たちはこの世界、この世の中で経済合理性、あるいはどこのどっちが強いか、どれを残したら方がいいか、そんなことから偏差し社会の中でどんないい学校に行こうか、どんないい教育を受けようか、あるいはこんなことをやってお金儲けをしたら守れるんじゃないか、まさにイエス・キリストが考えておられる教会形成とは違った世界にいるからなのです。もう一度子どもたちの気持ちに戻りませんか。そして神様だけを頼って祈りの中で教会形成をしていくことができないでしょうか。それがコロナ後の教会形成だろうと思います。一匹の羊を探される神様、私たちは兄弟相互の慰めをする者たちです。もう一度この聖書箇所を横目で眺めてみてください。どこかに牧師が出てきますか。教会の長老が出てきますか。この18章の15節から20節の間には教会員一人一人のことしか書かれていません。兄弟の慰めは牧師がするんだよ、長老がするんだよ、そうじゃないんです。万人祭司とルターが言ったかもしれないけれども、万人牧者です。イエス・キリストはそれを望んでおられます。そしてそれを支える励ましの言葉は、あなた方を私は見つけ出して導いて洗礼を受けさせた、私に従う者になりなさい、神の国を前進するものでありなさいという呼びかけではないかと、このように思います。ちょっと時間が押してきましたけれども、もうちょっとだけお話しさせていただいてよろしいですか。15分間だけと言われてるんですけれども、皆さんのお顔を見てると OK のサインが出たというふうに、後で飯田先生に報告してください。了解取って話し続けたというふうに、せっかくですから18節のところちょっと読ませてください。地上と天上においてつなぐという言葉と解くという言葉が記されています。そして地上でつなぐ解く、天でつなぐ解く、それは同じであると書いてあるんです。ところが当たり前のように聞いていますが、私はずっともう本当についこの間までつなぐと解くの言葉の意味を間違って覚えてました。でこれを言うと長くなっちゃうんで、今日は一つだけ覚えてください。解くを覚えてください。解くを覚えてしまえばつなぐの意味がわかります。解くというのは許すという意味なんです。お縄にかけているそのお縄を解くという意味です。ですから罪からの解放をする、これが徳なんです。 つなぐっていうのは、まあ、つなお名前にかけるという意味ですね。でも両方覚えようとすると必ず間違えます。なんとなく日本語の語感逆なんです。徳というのは罪を許すこと、それをやる、それを天上で行う。イエス・キリストがゲッセマネにかかって祈り始めたんです。そしてそこで罪が許される一歩を踏み出されたのです。それからイエス・キリストはその重荷を背負ったまま、その日の午前9時十字架にかけられます。そして午後3時金曜日の午後3時そこで息を引き取ります。ゲッセマネの実は金曜日の明け方です。鶏が鳴く前に最後の祈りとして祈られたのです。ここの祈りはとても重要です。そのから私たちは祈り、エロイエロイサバクタネとイエスが最後祈られ、罪をどうして私をお見捨てになったとイエス様はおっしゃった。その言葉は詩編22編の聖書箇所をずっとイエスが唱えながら十字架にかけられて、私たちの罪の解くことをやってくださったんです。さあもう一つだけ、ごめんなさい、最後の聖書箇所です。19節です。19節の後20節ですね。最後、2人または3人が私の名によって集まるとこは私もその中にいるからだとあります。この言葉は結構相性細工でおっしゃっていると思います。2人3人がイエスの名前で祈るならばその中にいるからである。兄弟のところにあなたが一人で行って、相手の方もクリスチャンです、兄弟です。2人でイエスの名によって集まればそこにイエスはいてくださるという約束をしてくださっている。これを励ましとして受け取ってください。私たちは許すのは私たちじゃないんです。許されるのは、解くのは神様なんです。主が与える許しを賜物として受け取って、それを糧として私たちは教会共同体を形成していかなければなりません。大事なことはもう一つ、私たちが御言葉を持って語ったときに罪を許すことができるということなんです。神様はその権能までを御言葉によって私たちに与えてくださっているんです。それを信じてください。ですからイエス・キリストを真ん中に置いて兄弟相互の励ましを行い、兄弟の罪を大胆に解いてください。かといって手を置いて祈らなくてもいいです。そのような気持ちになってくだされば、必ずその方はまた教会に戻ってくると思います。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。伝統ある静岡楠岡教会のこの朝の礼拝に使わせてくださりありがとうございます。飯田ご夫妻が秋田に戻らなければなりません。どうぞその時を家族としての大切な時間として励まし、平安を与えてください。健康的な問題もあなたがご存知です。もし治らない病があるならば、それを抱えながらもあなたが生かしてくださる方であることを私たちは知っております。神様、感謝します。今朝こうして楠岡教会の心の熱い信徒皆さんがこの会堂の中に集ってきております。何よりも主イエスよ、感謝いたします。私たち一人一人にその健康を与えてくださったこと感謝いたします。まだまだ残暑が続くと思いますけれども、これからもあなたが共にいてくださり、これが道だ、これに歩めと 背後から語ってくださる方ですから、私たち一人一人が御言葉を携えて歩むことができますように導いてください。このお祈りを尊き主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。